遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かしらの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、だんだんとね、涼しくなってはきましたね。ただやっぱり時間帯によってはちょっと暑かったりもして、たださすがにね、上着は取り出しました。で、夜はやっぱ寒いんですよ。本当に寒いつか肌寒いぐらいなんですけど、それがあるんで上着はやっぱ持っとかないとなと。まあ別に朝というか昼というか、そのぐらいも日よけのね、意味を込めて上着はちょっと着始めましたね。まあ若干汗はかいちゃうんですけど、そんな感じで調節をできていけばいいかなと。ただまだね、長袖を取り出すっていうぐらいではないかなとは思っていて、まあ半袖に上着ぐらいかなっていうのが、まあデフォルトになってくるんじゃないかと思います。そんな感じで、いやそう、気づいたらね、10月が始まってるんですよね。でも10月で逆に言えばこのぐらいの気温かって思うと、まだ暑いなって思いますね。30度とかはね、さすがに行ってないと思うんですけど、それでも25前後っていうのは多分例年よりも全然暑いなって思っているので、まあもっともっとね、涼しくなってほしいなとは思いますね。まあそんなんでもね、夜はやっぱ肌寒いんで、夜はね、なんか10月だなっていう感じはするんですけど、それでもまだあれなのかな、あったかい方なのかな、要は上着を着れば大丈夫なぐらいではあるので、そういうぐらいの気温なんだなって思いますね。でね、しかも厄介なのが、僕の部屋に熱がこもりやすいだけなのか、部屋にいると暑いんですよね。本当につい最近まで割と寝る時ぐらいはエアコンつけてたぐらいなんで、まあ多分それも窓開ければもしかしたら大丈夫かもしれないんですけど、そんななのでちょっとね、寝苦しいなっていう日もありはしますが、まあその辺はなんとか自分で調節していこうかなと思います。まだまだね、長袖を取り出すのは早いかなっていうところですね。そんな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、予告はしていましたが、物の紹介をね、していこうと思います。またね、ダイソーから新しいカードゲームが出ました。その名も戦怪戦技ですね。漢数字の戦、妖怪とか怪物の怪、戦う戦っていう字に、戯れる、まあ、遊戯王の技ですね。で、戦怪戦技です。スタートデッキとスターターデッキと、ブースターパックのどちらもが同時に発売していて、それぞれ100円です。もうスタートデッキで100円、マジですげえからなっていうので、スタートセットがしかもですね、青と緑と赤の、3つ3種類同時に出ていまして、ただいま手元に全てございますということで、開けていきましょう。未開封なんですよ、なんとね。なのでどうしよっかな、青でいっかな、なんでもいいんですけどね、どうせ後で全部開けるんで。でそれぞれでテーマが決まっていて、青が信仰の鬼神、多分日本神話とか日本の妖怪なのかな、日本つか東洋かの妖怪なのが青、緑が、太古の猛獣ってことで、まあ、古代生物ですね、恐竜とか、まあ、恐竜じゃなくてもその古代に生きてた生物、絶滅しちゃった生物が緑、伝承の幻獣なんで、まあ神話生物というか架空の生物の、幻獣がいるのが赤っていう感じで、まあそれぞれね、需要を満たせるんじゃないかと思います。好きなね、色でもいいし、そういう好きなモチーフで、買ってみるといいんじゃないかなと思います。多分ブースターパックの内容もそれに準じて、それぞれの色にそれぞれの種類のものが入ってるんじゃないかと思います。ブースターパックはちょっと買ってないんでね、わかんないんですけど。ということで今青を開けようとか言っといて緑開けなかったわ。よいしょ、開けていきましょう。中にはですね、まあ当然デッキが入っているんですが、メインデッキに入るカードが20枚かなと、 このカードゲームですね、魔力デッキっていうのが必要で、まあそれの用の魔力が、10枚ちゃんと入っています。デッキの構築ルール的にもメインデッキが、20枚と、魔力デッキが10枚の合計30枚使用します。でこいつらは絶対に混ぜないでください。別々で使います。で、プラスさらにカードも入っ、また別のカードが入っていて、すげえなこれな。この旋回戦技それぞれのルールと、遊び方、あとルールだったり、まあ、内容物の、まあ、説明だったりが入っていて、カードの、ね、説明だったりとか、あとルール、その辺も全部入っています。なんかすげえの、なんだプロフィールカードがある、いらねえプラスさらになんか余計なカードがついていて、このデッキ内に入っているカードだったり、あと多分このデッキを使うこの説明が入ってますね。デッキっつうかその色の担当がいるんですけど、緑はスイランちゃんっていうらしくって、スイランちゃんくんわかんねえの、イラストカード的なのが入ってます。それもね、なんか10枚ぐらいありますね。 1,2,3,4,5,6,7,8 枚か。しかもなんかこれイラスト絶対つながるぞこれ。そうなんかそれもあるんで、ちょっとぜひ並べてみてください。あと世界観のあれとかも入ってますね。そんな感じで、まあどんなカードゲームなのかっていうのをね、説明していきましょう。今未開封からね、開封したっていうことでプレイしたことがありません。ただ動画は見たことあるんで、それに準じてね、説明はできるんじゃないかと思います。まず用意するもの、遊んでくれる友達一番ハードルが高い。で、デッキをまあ2つ、これは別に同じデッキでも何でもいいんですけど、要は、自分の分と相手の分ですね。まあ、てかそれぞれがデッキを1つずつ持ってればそれでいいですということで、デッキ、友達と、デッキ、とりあえずこれさえあれば大丈夫です。でそのデッキの内容がさっきも言った通り、メインデッキに20枚、魔力デッキに10枚の合計30枚で、これシャッフルするときにそれぞれはそれぞれで混ぜてください。ただ一緒にその魔力デッキとメインデッキは混ぜないようにっていうところですね。でこれでいっか。ターンの進め方がちょうどあったんで、まずは、アップフェーズ、攻撃とかをするとね、カイマだったりとか、あと魔力使った時でも魔力がタップされるので、それが全部アンタップしますよと。で、ドローでメインデッキから1枚引いて、セットフェーズっていうのがあります。ここでですね、魔力デッキから、魔力を2つ、先行1ターン目は1つ、それ以降の後攻2ターン目からが、2つずつ魔力っていうのが増えていきます。でこれがね、ワンピースカードを知ってれば、まあ直感的に分かるんじゃないかなってところですね。ワンピース全く同じなので。で、メインフェーズに入ります。カードの使用、メインフェーズでそのマナを払うことでカードを使用するか、あとカイマや、相手プレイヤーへの攻撃もこのメインフェーズ中に行います。結構他のカードゲームってメインフェーズとバトルフェーズっていうのがちゃんと分かれてて、バトルフェーズに入っちゃうとそのメインフェーズの行動、ユニットの召喚だったりとかっていうのができないことが多いんですけど、このカードゲームとか、あとドラゴンボールが確か同じだったかな、だったはずなんですけど、メインフェーズ中に攻撃を行うっていうゲームになっています。なので、召喚しました、攻撃しました、まだマナが余ってるんでまたもう一個召喚しました、攻撃しましたっていう順番にやっていくことが可能だったりします。もちろん最初にね、一気に召喚わーってしてから、じゃあ全部で突撃っていうこともできるんで、まあその辺はプレイング次第ですね。ということでメインフェーズ中にカードの使用と、攻撃もどちらも行えるっていうカードゲームです。で最後にエンドフェーズ。このカードゲームはダメージを引き継がないので、ダメージは受けたけど生存はした、死ななかったっていうカイマからはダメージを全て取り除いて相手のターンに移りますと。この辺はマジックとかが、まあ普通に同じですね。ポケカとかだとダメージ引き継いでダメージカウンターで管理しますけど、それじゃないっていうところで、そんな感じのを、まあ、繰り返していって、ウォールカードだったかな。そうですね。ウォールカードっていうのを、まあ最初に4枚置くんですよ。まあこれが盾、シールドなんですけど、それの、全部を壊した後にダイレクトアタックかな、それでゲームを勝利ですね。はい、その辺はデュエマが同じですね。デュエマだった、うん、あれ ビクロスってダイレクトアタック必要だったっけな、必要だった気もするんだよな。まあそんな感じで、そう、盾を削りで最後にダイレクトもして勝ちっていうゲームになります。で他になんかあれすることあったかな、あーまあこのゲーム独自のちょっとしたあれをしましょうか。ですね、このゲーム独自のだと思う、そうでもねえのかな、のが開魔を置くゾーンがあります。3つしかゾーンがないんですよ。開魔はフィールドには3つまでしか置けません。で攻撃の仕方なんですけど、出たターンからもうすでに攻撃はできます。ただ例外的に、先行1ターン目と2ターン目、後手の2ターン目まではどちらのプレイヤーも攻撃することはできません。3ターン目から攻撃が可能になるって感じですね。ただそれ以降は、開魔を召喚したターンにそのまま攻撃ができる、全員スピードアタッカー持ちでは、攻撃ができます。で開魔をそのゾーンに3つまで置けるって言ったんですけど、例えばじゃあ、まあ3-3いなくてもいいか別に、まあ真ん中右左っていうことで 3つレーンがあって、パターンとして、じゃあ一番自分から見て右の開魔が殴るとしましょう。正面に、相手プレイヤーの開魔がいるときは必ずその開魔に、攻撃しなきゃいけません。てかプレイヤーにダイレクトアタックができませんと。でただこの攻撃先を正面の開魔もしくはそのさらに横の開魔、要は斜め前の開魔にも攻撃することはできます。なんでまあじゃあ盤面としてまあこっちにはとりあえず3面いるとしましょう。で相手に、真ん中に1面いるとしましょう。で右の開魔と左の開魔自分から見てはダイレクトアタックもできれば、真ん中にも攻撃することができる、斜め前なんでそれもできるよと。で真ん中のカードは本当にその3面どれにも攻撃できるんですよ。逆に言えばどれからも攻撃されちゃうんですよ。なので置くカードはちょっと、考えた方がいいかなっていうところですね。でまあ今ちょっと自分の盤面でやってるんですけど、僕の目の前にカードを4枚だけ置いていて、自分の場にはカードを3枚、相手の場のところにカードを1枚、真ん中に置いてるっていう状況に今しています。まあ、なんで逆の T 字になってるっていうイメージですね。言葉だけで伝わるか分かんないんですけど、の中、右の開魔と左の開魔、これ今正面が空いてるんでどっちもダイレクトアタックができる、もしくはそこをダイレクトアタックにせずに真ん中に攻撃することもできますよっていうのが一つ。真ん中にいる、開魔もちろん右か左かにいればそこに攻撃することもできるんですが、今はいないので真ん中にしか攻撃できませんよっていうのが、このカードゲーム独自のルールになります。でじゃあちょっともう一個だけパターン説明しましょうか。まあ今その真ん中にいた相手のやつを右側に送りました。そうすると自分から見てこの右の開魔は絶対にダイレクトアタックができなくて、正面にしか攻撃しちゃいけませんと。で真ん中にいるこいつはもちろんダイレクトアタックもできますし、逆にその右側に行くこともできます。右側っつうか、まあ、斜め前、右斜め前にも行くことができます。で、左一番左にいるのはもうどこにも特に、右斜め前にもいないし前にもいないんで、こいつは絶対にダイレクトアタックになりますっていうのが、攻撃時のルールっていうのは覚えておいてください。これはね、斜め前に行けなければそれこそウィクロスなんかがそうだったんですけど、斜め前にも行けるっていうのがなかなか独自で、そうなるんだとはなりましたね。でマナーね、必ず2枚ずつ溜まっていって、で最大は、魔力デッキが10枚なんで10枚置くことができます。で10マナまで動くことができるっていうのは、覚えておいてくださいという感じですかね。まあ言葉だけでどれだけ伝わったかちょっと分かりませんが、これが大体のざっくりとしたルールになります。でさっきも言った通り、相手の盾をダイレクトアタックによって盾が割れます。盾の4枚ウォールカードをすべて取り除いた後に、さらにもう1回ダイレクトアタックを決めれば、決めたやつが勝利となります。そんな感じで、この後ね局長さんと一緒に実際にやってみたいと思います。てな感じで、まあそう今回はねちょっとまだただ開けただけなので、実際のプレイはその後でやっていきたいと思っています。 もしね、気になった方は、まあルールもねやっぱ100均ってだけあってシンプルだとは思いますので、まず分からなければルール動画っていうのは、YouTuber さんがやっていたりだとか、確か公式でもやってたかなっていうのがありますので、そちらを確認していただき、そして100円でねスタートデッキを買えばとりあえずその場でそのまま遊べるので、ぜひね友達誘ってやってみていただきたいなと思います。ということで以上、今回は、ダイソーの新しいカードゲーム旋回戦技の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談です。ちょっと前にね僕の地元でお祭りがありまして、僕は参加しませんでした2日間あるんですけど、どっちもバイトだったんですよっていうことで、お祭りそのものには参加しなかったんですけど、友達がね行こうっていう話を全体 LINE の方でしていて、なんで友達同士では友達だけは行ってたらしいんですけど、でそんな中僕はまあバイトをして、でこの時間って多分具体的には言わなかったんですよね。ただバイトが終わってまだ解散してなければ合流するわとは言ってたんですよ、解散してなくって、まあ祭りはなんか結構早い段階で切り上げてたらしいんですけど、その後聞いたら、で夜ご飯食べに行くけど来るっていうことになって、夜ご飯だけ一緒に食べました。あのねーすーげー久しぶりに会いましたね。てかそう、その日その6人とかで遊んでたんですけど、確か遊んでたらしいんですけど、それがフルで全員その夜ご飯に来て、で中にはその本来っていうかいつもは全然その飯とかには来ない、遊びはするんだけど飯には来ないってやつがいたりだとか、あとまあそもそも普段やっぱり仕事とかで会えてないやつっていうのがいたりしたので、すげえ久しぶりにそいつらには会ったなって思って、飯とはいえね結構楽しめたなと思いましたね。でその時にまあ数人、3人かな、3人は半分はね酒を入れてたからっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ寿司屋でするような話ではない話をまあまあしましたねこれ全然居酒屋でよかったなって思いながら、まあただ車運転してるやつもいたんでね、さすがに居酒屋はっていうことで、まあでも次回はね飲みもやっぱやりたいななんていう話もしましたね。でその中のうちの3人が旅行に行ったっていう話とかも聞いたりして、今度はなんかもっと別のメンバーでだったりとか、そのなんならそこにいた6人全員でだとかっていうので旅行行きたいねなんて話もしたりだとか、あとカラオケ行きたかったんですよね。それこそその中の4人か、僕ともう1人は次の日やっぱ仕事があったんで、さすがに帰ろうっつって、そのメンバーのうちの1人の弟の車に乗っけてもらって帰るっていう謎の状況が発生したんですけど、でしかもその兄本人はカラオケの方に行っちゃって、いやもともと帰るつもりでいたのが、その今からカラオケするけどって2人が行ったらそこにもう2人ついてっちゃっていやそれにもね行きたかったんですけどね、さすがに次の日があって思って、行くのはやめましたってな感じで、カラオケも行きたかったなっていうのと、まあ旅行でも何でもあと家集まって遊ぼうかだの、それこそ次は飲みをしようかだのっていう話をして、すごい貴重な時間をね得られたなと思いました。まあどれもやりてえなと思いましたね。まあカラオケに関しては一応次サシというか2人でね行こうっていう話をしたやつもいるんで、それは多分次回来週ぐらいかなにはやろうかっていう話はしてるんで、まあそこは楽しみたいと思います。まああと飲みはね、そう今回集まったこのパーティーじゃないんですけど、別のやつとね飲む約束もしたので、まあ酒は酒で別のものがあるんですけど、まあやっぱそのメンバーでも飲みてえなと思いますね。同期組というか、なんて言えばいいのかな、一応部活とかも同じだったやつだったり、まああと趣味がやっぱり共通してるんでね、その辺の話なんかができればいいのかなとは思います。やっぱねそう、その時に酔っ払ってたやつもいたからっていう話ではあるんですけど、結構話盛り上がったなって 思いましたし、やっぱこれは飲み屋でするような話だったなっていう話にもなったので、それはねまた今後できればいいなっていうところですね。でメンバーのうちの一人が最近引っ越しをして、ちょっと家が近くなった、前回よりは近くなって、なんで今度はじゃあそいつの家で集まって遊ぼうかってなったりもしたので、年末年始かなやるとしたらっていう話になっていて、そこでも集まれたらいいなっていうところですね。そんな感じで祭りそのものには参加しませんでしたが、その後の夜飯でね合流して友達とお話ができた、そんな時の話でした。まあ、もう一個話終わりにしようかなって思うんですけど、ちょっと前に話したスパイダーマン MTG スパイダーマンのコラボの話で、ボックスはね持ってたんですよ。でそれをそれこそスパイダーマンっていうか、まあシンビオート好きって言ったらいいのかな、スパイダーマンに出てくるベノムが好きなやつととりあえず開封してみようって思って、で実際に開封も終わりました。で前回前々回かベノムをここで当てたんですけど、てかエディブロックか、そしたらで一応それを見せたりなんだりもしたんですよ。その予想に反してですね、友達が別のクリーチャーを選んできて、そうその場で当たった、こっちの方がいいやっつって、まあ、ベノムはベノムなんですけど、アンチベノムっていう、同じエディブロックの、ただ、まあ、形態の違うベノムっつったらいいのかな。ここで詳しく喋るとすっげえ長くなっちゃうんで、すげえ省くんですけど、そう、そのアンチベノムの方がいいって言ってくれたんで、そいつはですね、白タンなんですね、なんと。エディブロック、もともと組もうと思っていたそいつが、黒、赤、緑か。の3色だったんですけど、どれにもかすらなくって、そう白タンで行こうっていう話になって、なのでそいつのために今度ね白タンを組んでやろうと思っています。そいつを次いつ会えるかちょっとわかんないんですけど、それこそ仕事のあれでね休みの関係で全然会えてなかったんで、その時に会えたのがマジで奇跡なぐらいで、で白タンをね組んでおこうかなと。まあそれこそ前の、まあ、別の友達にねの分で組んでやったのがあったりもするんで、僕も使うんですけど、その白タンをそう自分でも使おうとは思ってるんですけど、そいつも使えるように組んでおきたいなっていうところですね。でその後遊戯王もやったんですけど、結構ね自分のデッキまだまだできるなっていうことを再認識できてよかったですね。結構 10-0 で負けるんじゃないかなって最初は思ってたんですけど、やってみると意外と勝てちゃったんで、であとはそのエクストラデッキとかの細かいところの調整だったりとかをすればなんかいい感じに回りそうだなって思ったので、その辺をね今後やっていけたらなと思っています。まあ本当に近々デッキの内容というか入れ替えというか、まあ、強化プランを実行していけたらなと。なかなかねそうやっぱり忙しくてできてないんですけど、忙しくてっていうか他のこともいろいろやりたいことがあるんでやってはないんですけど、ただその時の反省点とかだったりを生かしてねやれたらいいなと思っています。そんな感じでこれからデッキを作りたい話と、まあ、入れ替えをね、今日デッキの強化をしないとなというお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。旋回戦技のところでですね、全くと言っていいほど何も言わなかった部分があったので、その辺を説明していくんですが、ユニット開幕カード何にも説明しなかった。まず左上に数字が書いてあるんですよ。これがそいつを出すための、コストです。なので魔力、今ある魔力を縦の魔力を横にしてその指定数で開魔を出します、好きなレーンに。でこれ1回レーン出すとそれが移動できないんですよね。なので出す場所も結構重要っていうのは覚えておいてください。で確か 踏み倒しじゃねえや、踏みつけができるんだったかな、だった気がするんですよね。付与配置始め方、同じ連型、あ違うな、攻撃セット、そう確かね踏みつけができたはずなんですが、まあその辺はちょっと後でにしましょう。そうとにかく、移動はできないので、あのこの海馬をどこに出したいかっていうのはちゃんと計算しながらやるといいんじゃないかと思います。でそれぞれの海馬には AP と HP っていうのが書いてあって、 AP がまあ要はアタックポイント、これが攻撃するときにどれだけ相手にダメージを与えられるか、プレイヤーへのダイレクトアタックのときは何にも関係ないんですけど、海馬同士の戦闘をする際はこの AP とあと HP っていうのが重要になってくるので、それなんかもね計算しながら、あの置く場所決めるといいんじゃないかと思います。攻撃時は、もう AP のみを計算、攻撃時の AP で相手の HP を上回ればその、海馬を倒せると。でさっきも言った通りそのターン中であればダメージ蓄積するんで、例えば、相手に600の HP のやつがいたら、200と400で2面で攻撃して落とすっていうことも可能です。まあ本当は1対1で倒せるとね、あのボードアドバンテージ取れるんでいいんですけど、そしたらもう1匹はあのダイレクトアタックができるのでっていうのはあるんですが、まあ、どうしてもやっぱり面は取らなきゃいけないっていう時は、2人がかりでそのターン中であればダメージは蓄積するので倒さないといけないと思います。っていうのが、開幕カードで、一応まあ多分これは今後も出てくると思うんですけど、大開幕っていうやつもいます。もうなんかエース級モンスターだと思うんですけど、これがですね中央レーンにしか置けない。その代わり相手の左右のレーンの海馬は、ダイレクトアタックができなくなるっていうテキストを持ってるんですね。で要はこの真ん中にだけ攻撃してねっていうやつなんですけど、プラスいやどうなんだろう、今後どうなのか知らないんですけど、この今回のスターターにあるやつに関してはダブルクラッシャーっていうのも同時に持っていて、ダイレクトアタック成立すると相手のウォール2枚割れるっていうダブルブレイカーを持ってるんですね。そんな感じのエースモンスターがちゃんとどのデッキにも入っているので、それをうまく活かしてスタートデッキ同士の戦いであっても、優位に立ち回れるといいんじゃないかと思います。以上開幕カードの紹介と、もう一個呪文カードでいいのかな、これは。そうですね、呪文カードっていうのもありまして、まあこれも同じく左上にコストが書いてありますと。でその指定のコストを払ってプレイして使った後に必ず墓地に行きます。要は海馬じゃないんでフィールドに残らないんですね。まあ他のカードゲームと同じです。スペル、呪文、俗に呪文と言われるもの、クリーチャー呪文とか、あとはまあワンピとかで言うならイベント、ポケカで言うならサポートとかグッズ、ポケモンの道具よりはとかと同じように使って効果を処理したらもうそのまま墓地に送られるっていうカードもあるので、ただやっぱりその分強力な効果があると思います。あーいや付与ってのもあるわ、これだ。呪文と別で付与っていうのもあって、これは完全に装備魔法ですね。コストを払って、自分の海馬、自分の海馬じゃなくてもいいのかな、もしかしたら相手の海馬につけれるものもあるかもしれないですけど、つけます。とにかくそうするとついてる間はこのテキストを、効果を発揮し続けるっていう付与っていうものもあるので、この呪文や付与っていうのも、使って、バトルを優位に立ち回れるといいんじゃないかと思います。だから呪文とか付与についてはね、完全にそのどのデッキでも、効果が違うものだと思いますので、まあ自分の好みのそういう戦法でデッキを買うっていうのもいいと思いますし、ちょっと軽くねカードリストを検索するなりしてとか、まあ本当に自分の好きなモチーフで、さっきも言いましたけど緑は古代生物、赤が幻獣、青が神話っていう感じで、分かれていたりするので、そういったので決めるといいんじゃないかと思いますっていうのが、旋回戦技の追加の情報でした。全くその辺触れてなかったからねっていう感じで、ぜひぜひ遊んでみてくださいという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。